今回あなたが共有してくれた資料、これすごく面白いですね。
ええ。
あるバドミントン教室の、オンラインレッスンのレポート。日付は2026年2月16日。
はい。
タイトルからしても引き込まれちゃうんですけど、勝つより構造を作れ。
うんうん。
一見まあよくあるスポーツの精神論かなって思うじゃないですか。
思いますね、最初は。
でも読み進めていくと、これがもう仕事とか人間関係、もっと言えば生き方そのものに通じる、なんか哲学書みたいな深さがあるんですよ。
そうなんですよね。
なので今回はこのレポートを読み解きながら、その目先の勝利っていう麻薬に溺れることなく、勝ち続けられる構造とは何か、その本質を探っていく、そんな時間にできればなと。
はい、非常に示唆に富んだ資料だと思います。
ここでいう構造っていうのが、単なる戦術とかテクニックの話じゃないんですよね。
あ、そうなんですね。
物事を点で捉えるんじゃなくて、線とかシステムで考える。まあ、思考の OS そのものをアップデートしようみたいな話なんです。
思考の OS、なるほど。
バドミントンっていう具体的なフィールドを通してですけど、もっと普遍的な価値を生み出し続けるための思考法が見えてくる。
ふーん。
あなたが誰かにとって替えのきく消耗品で終わるのか、それとも価値の源泉である設計図そのものになれるのか、その分かれ道がなんかこのレポートには示されてるように感じますね。
消耗品か設計図か、うわ、いきなり確信をついてきますね。
ええ、レポートの冒頭でこのコーチが言い放つ言葉がまた強烈で、
はいはい、
ダメ人間ほど勝ちたがるとか、勝利を目的にすると人は脆くなるって、
うん、
普通スポーツって勝つためにやるものじゃないですか。それをいきなり否定してくるっていう、この真意ってどこにあるんですかね。
このコーチの分析だと、勝ちたいっていう感情の根っこにあるのは、結局のところ他人に認められたいっていう、まあ承認欲求なんだそうです。
ああ、承認欲求。
その欲求自体が悪いわけじゃないんですけど、それが目的になっちゃうと、本質的な成長、つまりここで言う構造作りがおろそかになる。
なるほど。
だから勝利を瞬間的な快感しかもたらさない麻薬と呼んでるんですね。
麻薬。
ええ。で、それに対して勝てる構造っていうのは、継続的に利益を生む資産だと。この対比が面白い。
麻薬と資産。うわ、これは分かりやすいけどかなり過激な表現ですね。
そうなんですよ。
さらにレポートで衝撃的だったのが、役に立つ人ほど最も簡単に切られるっていう一文です。
ああ、ありましたね。
逆じゃないって普通思いますよね。役に立つ人こそ組織に必要じゃないですか。
そう思いますよね。でもこのコーチのロジックはこうなんです。役に立つっていうのは、特定のタスクを高いレベルでこなせる能力のこと。
はい。
でもそれはあくまで機能、つまり消耗品でしかないと。もっと安くて性能のいい部品が出てきたら簡単に交換されてしまう。
うわー、なるほど。
一方で勝てる構造そのものを設計できる人は、そのシステム自体を生み出せる、いわば設計図なんですよ。
設計図。
その人がいれば、また同じような、あるいはもっと優れた勝利のシステムを別の場所でも再現できる。だから替えが効かないんです。
なるほどな。でもそれって現実の会社組織とかだとどうなんですかね。じっくり腰を据えて構造作りに励んでる人より、とにかく目先の契約を一件取ってくるみたいな短期的な勝利を上げる人の方が評価されたりしません？
ああ、それは非常に鋭い指摘ですね。
なんかあいつは理屈っぽくて動きが遅いなんて見られちゃうリスクもありそうですけど、
まさに多くの組織が陥る罠がそこにあるんですよ。短期的な勝利っていう麻薬は組織全体を範囲にさせますけど、その裏でじゃあなぜ勝てたのかっていう構造の分析がおろそかになりがちなんです。
ああ、確かに。
結果として同じような状況が来ないと勝てない、再現性のない組織になってしまう。このレポートが示唆しているのは、真の価値っていうのはそのばかりの勝利じゃなくて、勝利を再現できる設計図を描ける能力にあるということなんだと思います。
目先の評価を恐れずに長期的な資産構築に思考をシフトできるかどうか。
ええ、個人のキャリア戦略を考える上でもこれは極めて重要な問いかけですよね。
深いですね。じゃあその勝てる構造って具体的にどうやって作るのか。レポートに書かれてた高等戦術がもう信じられないくらい面白かったんですよ。
はいはい。
ふんわりとしたレシーブ。
ああ、あれですね。
バドミントン経験者ならえってなりますよ。だって相手に山なりの甘い球を返すなんて、どうぞスマッシュを打ってくださいって言ってるようなものですから。
ですよね。普通に考えれば絶好のチャンスボール。
なのに、レポートによると相手はこのボールをなぜかミスしてしまう。
と、そうなんです。
ちょっと待ってください。それセオリーと真逆じゃないですか。普通は速い球で相手の時間を奪って考えさせないようにするのが定石なのに、わざと時間を与えるってどういうことですか。
ここが本当に面白いところで、ゆっくりしたボールが飛んでくる、そのコンマ数秒の間に相手の脳には膨大な選択肢が流れ込むんです。
選択肢？
相手のサーバーはどこにいるとか、パートナーが前に詰めてきてるなとか、ストレートに打つかクロスか、それとも足元に沈めるかって。
あー、なるほど。
選択肢が多すぎると人間の脳ってフリーズするんですよ。情報処理が追いつかなくなって最適な判断を下せなくなる。コーチはこれを思考の空白と呼んでるんです。
うわ、面白い。試合中に考えたら負けっていうコーチの言葉が引用されてましたけど、まさにその状況を意図的に作ってるわけですね。
その通りです。
どうしようかなって迷ってるうちに一番いい打点が過ぎちゃって、結局中途半端なショットになってミスをするっていう。
ええ、これってもはや物理的な攻撃じゃなくて、相手の脳の CPU に過負荷をかけてシステムダウンさせる、なんか心理的なサイバー攻撃みたいですね。
まさにその通りです。力を塗りたショットが最強の武器になりうるというこの逆説、
うん、
スピードやパワーだけが構造の要素じゃないっていういい証明ですよね。
確かに。他にも体を右に傾けて相手に右に打つぞと意識させておきながら、その体重移動の反動を利用して全く逆のクロスに打つみたいな騙しの技術も紹介されてました。
ありましたね。
これも相手の脳内に作られた予測っていう構造をハッキングする行為と言えますよね。
相手の脳をハックする。なるほど。それってプレゼンとかでも応用できそうですね。あえて聞き慣れない専門用語を一つ入れて、って思考を止めさせて、その直後に一番伝えたいシンプルなメッセージを叩き込むみたいな。
面白いですね。それ意図的に思考の揺さぶりをかけるわけですね。
ええ。
そしてこのレポートの面白いところは、そうした心理戦ともう一つの重要な要素、つまり物理法則の理解が分かちがたく結びついてる点なんです。
それがコーチが美しいとまで絶賛してたトッププレイヤー紐上選手のボーリング打法。
そうです、それです。
ラケットを一度後ろに引いて低い重心からシャトルを送り出すように打つと。正直言葉だけだとちょっとイメージが湧きにくかったんですけど、
ここでの意識改革はシャトルを点じゃなくて線で捉えるっていうことなんです。
点じゃなくて線。
ほとんどの人は飛んでくるシャトルっていう点に対してタイミングを合わせてラケットを振って当てる。
はい、当てに行きますよね。
これは非常に高度な技術ですけど、タイミングがコンマ数ミリずれるだけでミスになる極めて不安定な作業なんです。
あー、わかります。特に焦ってる時ほど力んじゃってラケットを振り回しちゃってフレームに当てたりしますもんね。
ですよね。でもこのボーリング打法は発想がまるで違うんです。
ほう。
シャトルが飛んでくる弾道を予測して、その線上にラケットの面をスーッと滑り込ませるんです。
滑り込ませる。
そしてシャトルを叩くじゃなくて、ラケットの面に乗せて運ぶ、あるいは送り出すという感覚、ボーリングの球をリリースする時のあの滑らかな動きに似てるからボーリング打法なんです。
なるほど。運ぶんじゃなくて止める。そう考えるとラケットとシャトルが接触してる時間が長くなるから、コントロールしやすくなるし、ミスも減るわけですね。
まさに。
それって仕事の進め方にも言えそうじゃないですか。一つ一つのタスクを点として片付けていくんじゃなくて、プロジェクト全体の流れっていう線を意識して滑らかに次の工程にバトンを渡していくみたいな。
ああ、その視点は非常に重要です。そしてこの線の意識は下がりながら打つ場面でも応用されてるんです。
はい。
普通後ろに下がりながら打つときって、右足でグッと地面を踏ん張って無理やり体の力で打ち返そうとしますよね。
やりますね。はい。
でもコーチはそれだと後ろへの移動エネルギーがそこで死んでしまう、非常にもったいないと指摘します。
え、じゃあどうするんですか。
逆転の発想で後ろに下がる体の移動エネルギーを殺さずにそのままシャトルに乗せてしまうんです。
乗せる。
そのためにあえて右足を地面に固定しないで、打ちながらさらに足を後ろへ送り込むようにして最後に着地する。
へえ。
こうすることで最小限の力で体の勢いだけで楽にシャトルを遠くまで飛ばせると、力学の理にかなってるんです。
うわー、腑に落ちました。筋力っていう点のパワーに頼るんじゃなくて、体重移動っていうエネルギーの流れ、つまり線という構造を最大限に利用するわけですね。
そういうことです。
もし 今あなたが何かで行き詰まりを感じてるとしたら、それは力任せに点で解決しようとしてるからかもしれない。
ええ。
もっと滑らかな線を描くアプローチがないか考えてみる価値はありそうですね。
ええ。そしてこうした新しい構造を身につけるためには避けて通れないプロセスがあるんです。
それが失敗。
そうです。
レポートで分析されてた参加者のエリさんですね。彼女が以前は怖くてできなかったリスクを負って前に出るプレーをした時に、コーチがすごい進化だって褒めていました。
そうなんです。そしてその後のコーチの言葉がまた素晴らしくて、
はい、
今どんどんやられればいい、外した時の眺め方を覚えたらもっとリスクを負えるようになる。
うわー、深い。
これは新しい構造をインストールする過程では失敗はバグじゃなくてむしろ必要なデータなんだっていうことなんですよね。
失敗はデータ収集か。
ええ、ミスを恐れて安全なプレーばかりしてるといつまでも古い OS のまま、つまり消耗品の領域から抜け出せないぞっていうメッセージでもあるんです。
その考え方がダブルスのペアも信頼関係にもつながってくるんですね。
はい。レポートでは信頼とはウェットなロマンではなくプロフェッショナルな契約であるべきだと。これも結構ドライな考え方ですよね。ここがチーム論として非常に示唆に富んでますよね、
うん、
多くの人が考える信頼関係ってあうんの呼吸とか以心伝心みたいな情緒的なつながりをイメージするじゃないですか。
うん、しますね。
でもこのコーチが言う契約はもっと論理的なんです、
はい、
パートナーがこの場面でこう打ったら自分は 100% 次にここに動くっていうセオリー、つまり構造を共有している状態のことなんです。
なるほど。感情でつながってるんじゃなくて理論でつながってると。
ええ、
あいつならきっとこう動いてくれるはずっていう期待じゃなくてセオリー上こう動くことになっているっていう確信があるから自分のプレーに集中できる。
そうなんです。だから思い切ったリスクも取れるわけですね。
あー、なるほど。
互いに依存し合う甘えの関係じゃない。それぞれの役割と能力をリスペクトして自分の役割を完璧に遂行する。その結果として1プラス1が3にも4にもなるような最高のパフォーマンスが生まれる。
うん、
そういうドライな契約に基づいた関係性こそが最強のチームという構造を作り上げるんです。
いやー、これはビジネスにおけるチームビルディングにもそのまま応用できる考え方ですね。
まさにそう思います。
いやー、バドミントンのレポート1枚からここまで深い話になるとは思いませんでした。心理戦の構造、物理法則の構造、そして人間関係の構造、全部つながってるんですね。
ええ。そしてレポートの最後にこのコーチの姿勢を象徴するようなエピソードが書かれていました。
あ、はい。
彼はたった一つのラリーの解説に5分も10分もかけることがあると。
一見するとすごく非効率ですよね。もっとたくさんのプレーを見てどんどん先に進めた方が上達しそうに感じますけど。
でもここに本質があるんですよ。物事をなんとなくで済ませない。
ああ、
なぜこのプレーが成功したのか、なぜミスが起きたのか、その原因と結果の連鎖を徹底的に言語化して解像度を上げていく。
はい。
その地道な作業こそが構造を脳にインストールするっていうことなんです。そうやって時間をかけてインストールした構造がいずれ試合中の土壇場で言葉にならない直感としてあなたを助けてくれることになるんです。
直感の正体は膨大な時間をかけてインストールされた構造の集積。なるほど。だから時間をかけるんですね。
ええ。
では最後にあなたに一つ思考の種を。あなたの仕事や生活の中で毎日繰り返しているのにこれまでなんとなくやり過ごしてきたことってありませんか？例えばいつも同じパターンで始まる無駄な会議とか、なぜかいつも話がこじれてしまう特定の人との会話とか。
ありますね。
もしそのたった一つの事象について何が起きたか、ホワットだけじゃなくてなぜそれが起きるのか、ワイという構造をたった10分間だけでいい深く深く分析してみたら、一体どんな新しい景色が見えてくるでしょうか。